皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
つい最近まで知らなかったんですが、このゴスペルアワーのラジオ放送がサイマルラジオというインターネットのホームページから聞くことができるようになっていたんですね。前回のゴスペルアワーをインターネットできれいに聞くことができましたよという報告を千畑町に住んでいる知人からいただきました。
5月にインターネットで FM ユートピアのラジオ放送を聞くことができるようになったことを知って、早速東京にいる娘に教えたところ、娘はすぐに東京や仙台の何人かの知り合いに情報を知らせて、ゴスペルアワーを聞いてもらったそうです。
先月も韓国のゴスペルシンガーのサムエルさんの歌をお届けしましたが、娘はそのサムエルさんの奥さんのお母さんとも親しくさせていただいているので、早速お母さんにもゴスペルアワーを紹介して聞いてもらおうとしたそうです。しかし残念ながらパソコンの設定がうまくできなかったらしくて、先月はゴスペルアワーをインターネットで聞くことができなかったそうです。
今日はうまく聞くことができていらっしゃるでしょうか。それでは今日最初の歌はまたまたサムエルさんの歌で、約束という歌をお届けしたいと思います。去年の5月にサムエルさんが結婚された時に奥さんへのサプライズとして歌うために作られた歌だそうです。
5分29秒という長い歌ですが、今月は6月ジューンブライドで、結婚される方もいらっしゃるかもしれませんので、5分29秒ノーカットでお届けします。今月結婚される方も、何年も前に結婚された方も、そしてまだご結婚の予定のない方も、じっくり聞いていただきたいと思います。
どこまでも続く道、これからは2人で歩いていくと決めたから、何があるとしても力を合わせればどんなことも乗り越えられる。それではサムエルさんの歌で約束をお届けします。
聞き慣れた古いフレーズだけど、灰色の僕の心を優しく照らす光。君のそばにいると自然と君だけずっと見つめてたい。初めて会ってからここまでの道のり、いろいろなことがあったね。最初の告白も傷つけた言葉もこの日のためだったんだね。いつまでも君だけを愛するという約束、必ず守り抜くから、晴れの日も雨の日も変わらない僕のまま、繋いだ手を離さない。 過ごした時間もこれから分かち合う未来もどこまでも続く道これからは二人で歩いてくと決めたから何があるとしても力を合わせればどんなことも乗り越えられる君が愛したように僕も君を愛したいそんな存在でいたい言葉だけじゃ足りない
今日は最初に約束というタイトルの歌をお届けしましたが、聖書にはたくさんの神様の約束の言葉があります。そして神様の約束の言葉は私たちを生かす言葉です。
聖書の言葉、神様の愛の御言葉によって人生が変えられた一人の女性のお話を紹介したいと思います。
1866年、今から145年前、アメリカで一人の女の子が生まれました。3歳の時に目の病気になり、9歳の時には母親が亡くなりました。弟と一緒に施設に引き取られましたが、弟は結核という病気ですぐに亡くなってしまいました。女の子自身も目の病気が悪化して、とうとう目が見えなくなってしまいました。弟の死と自分の病気のために自閉症となってしまい、病院の個室に一人入れられてしまいました。
でも、そこで働いていた一人の女性のクリスチャンが、なんとか彼女と話そうとしました。手作りのケーキを持ってきて一緒に食べようとしましたが何の反応もありません。彼女は飲み物とケーキをそこに置いて立ち去りました。夕方訪れると全く手がつけられていないのです。でも彼女は忍耐強くそれを続けました。ある時見てみるとケーキが少し食べられていたのです。そしてついには飲み物もすっかりなくなっていました。
このクリスチャン女性はその少女に神様のことを一生懸命伝えました。 神様があなたを愛しています。あなたは神様に作られた素晴らしい作品なのですと語り続けました。そしてついに自閉症は癒され、特別に入学を許可された学校で訓練を受け、また何回かの手術の結果、ある程度視力を回復できました。しかし、光に弱く常にサングラスをかけている必要がありました。やがて彼女は優秀な成績で学校を卒業したのです。この人こそ、後にヘレン・ケラーを闇から光に導いたあのサリバン先生、その人でありました。
ヘレン・ケラーの家庭教師に抜擢されたサリバン先生は、数週間の悪戦苦闘の中で、わがまま放題に育てられていたヘレン・ケラーに、世界には言葉があるということを手話で教えることに成功し、そして神様はあなたを愛しておられますということを伝え続けました。
それは目も耳も口も不自由だったヘレン・ケラーを大きく勇気づけました。そしてヘレン・ケラーは聖書の詩篇のほとんどを暗唱するほどになったと言われています。聖書の言葉はサリバン先生を、そしてヘレン・ケラーを励まし、生かしました。神様の約束の言葉である聖書の言葉は、私たちをも励まし、生かし、私たちの生涯を変えることのできる力を持った命の言葉です。私たちは自分で自分のことをでき損ないだなぁと思ったり、また人にも、アホ、のろま、出来損ないとか言われたりすることがあるかもしれません。
しかし聖書には、私たちは神の作品であると書かれています。私たちは神の作品、傑作であって、決して出来損ないではないのです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の素晴らしい作品なのです。あなたは人の言葉と神様の言葉、どちらの言葉を信じますか？
たとえ他の人があなたを悪く言っても、また自分自身で自分は出来損ないだなぁと感じても、人の言葉や自分の間違った思いを信じないで、神様を、神様の言葉を信じてください。神様の言葉は私たちを生かす言葉です。
私たちの息子は東京の時計店で働いていますが、昔々、その昔、時計についてのこんな面白いお話があります。毎朝、ある時計屋さんの前で立ち止まって、自分の腕時計の時間を合わせる人がいました。毎日毎日時計の時間を合わせるものですから、時計屋のおじさんと親しくなりました。ある時、その人が時計屋のおじさんに尋ねました。
おじさん、この店の時計の時間は正確でしょうね。ええ、もちろん正確ですよ。毎日お昼、町の役場の正午のチャイムに合わせていますから。
すると男の人はびっくりして言いました。
私がその役場のチャイムの係なんですよ。皆さんは確かな基準をお持ちですか？私たちの生活には正しい基準が必要です。聖書はキャノン、聖典と呼ばれることがあります。それは物差し、基準という意味です。自分自身の中に基準がないと、人の言葉や状況によって左右されたり、振り回されたりすることになります。
こんな面白い話があります。ロバを市場に売りに行くために、お父さんと子供がロバを引いて道を歩いていました。すると、それを見た人が言いました。
せっかくロバがいるのに、 誰もロバに乗らないなんてなんてバカなんだろう。
そう言われてお父さんは息子をロバに乗せました。しばらく進むと今度は別の人にこう言われました。
自分だけが乗ってお父さんを歩かせるなんてなんて親不孝な子供だ。
そう言われた親子は今度はお父さんがロバに乗って子供がロバを引いて歩きました。するとまたまた別の人が言いました。
子供を歩かせて自分だけがロバに乗っているなんてなんていう父親だ。
それで今度はお父さんと子供の二人がロバに乗りました。するとまたまた別の人が言いました。
ロバに大人と子供二人も乗ってロバがかわいそうだ。
そう言われた親子はロバの両足を縛ってロバを棒に吊るしてお父さんと子供がロバを担いで歩きました。
しかし細い板を渡しただけの川を渡るときにロバが重くてバランスを崩してお父さんと子供ロバさんもみんな川に落ちて流されてしまいました。私たちも自分自身の中にしっかりとした基準がないと人の言葉や周りの状況に振り回されたり流されたりすることになります。時代や状況によって変わってしまう人の言葉や自分の感情に基準を合わせるのではなく、あなたを愛し、あなたのために十字架で身代わりに命を捨てるほどに命がけで愛してくださっているイエス・キリストの神様の言葉を基準として生きることは素晴らしいことです。
神様は私たちにも、私はあなたを愛している、私は決してあなたを見捨てない、見放さないと約束の言葉をくださっています。聖書は私たちの生活を導く土台、基準だということを知っていただきたいと思います。それでは今日2曲目の賛美をお届けしましょう。賛美歌187番、主よ命の言葉を、森山良子さんの歌でお届けします。
カナダに住んでいる私の中学校高校の同級生の友達が1ヶ月会社の休みをもらって震災復興のボランティアのためにカナダから仙台に戻ってきました。そして5月の第2週の日曜日、仙台からはるばる宇後町まで教会の礼拝に来てくれました。しかしなんとなんとその日は十文字の教会で合同の礼拝があって、 私たちは宇後町を留守にしていました。せっかく仙台から来てくれたのに会えなかったのは残念でした。私たちが十文字の教会から戻ってきたら、玄関に手紙とプレゼントが置いてありました。
わざわざ来てくださったのにお会いできなくて本当に残念でしたね。はるばる仙台から来られて、日曜日なのに教会の玄関に鍵がかかっていた時はびっくりされたでしょうね。
この時は居留を使ったわけではなく、本当に留守でいなかったのですが、こんな面白い話があります。
借金に借金を重ねて、いつも借金取りにビクビクしていた男がいました。教会の牧師はその男を心配して、その男の家を訪問しました。ドアをノックしてもノックしても誰も返事がなく、誰も出てきません。留守かなぁと思って引き返しました。しばらく後で教会でその男に会った時、牧師は言いました。
あなたの家に行って何度も何度もドアを叩いたんですよ。
すると男は答えました。
あれは先生だったんですか。借金取りだとばかり思って隠れてました。聖書の中にこんな言葉があります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。永遠に変わらない命の言葉、愛の言葉を持って私たちを救うために来られたイエス様が、私たち一人一人の人生の戸口に立って戸を叩いてくださいます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イエス様に心の扉を開いて、イエス様を信じ受け入れるならば、新しい素晴らしい生活がそこから始まります。
それでは今日最後の賛美をお届けしましょう。なんと素晴らしい。小坂忠さんの歌でお届けします。
なんと素晴らしい、あなたの愛は雲よ
私たちは毎日いろいろな言葉を聞いたり話したりします。人を生かし励ます言葉よりも、時として心をぐさっと傷つけるような配慮のない愛のない言葉を言ってしまうことはないでしょうか。聖書は神様からの愛の手紙。私たちの暗い心に神様の愛の光を照らし、 私たちを生かす言葉です。ぜひ日曜日は午前10時半から日曜礼拝で聖書のお話をお近くの教会で一度聞いてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
7月にまた
お耳にかかりましょう。